神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。聖書ヘブライ人への手紙11章17節から22節拝読します。信仰によってアブラハムは試練を受けたとき、イサクを捧げました。つまり約束を受けていた者が一人子を捧げようとしたのです。この一人子についてはイサクから生まれる者があなたの子孫と呼ばれると言われていました。アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。それで彼はイサクを返してもらいましたが、それは死者の中から返してもらったも同然です。信仰によってイサクは将来のことについてもヤコブとエソーのために祝福を祈りました。信仰によってヤコブは死に臨んで、ヨセフの息子たちの一人一人のために祝福を祈り、杖の先に寄りかかって神を礼拝しました。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骨について指示を与えました。以上です。信仰と希望と題して牧師先生より説教をいただきます。
ただいまヘブライ人への手紙11章の17節から22節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの17節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。信仰によってアブラハムは試練を受けたとき、イサクを捧げました。つまり約束を受けていた者が一人子を捧げようとしたのです。信仰によってアブラハムはと書き出されています。アブラハムの信仰のことが最初に言われているのですが、今日のところでは同じように20節のところでは信仰によってイサクは、そして21節のところで信仰によってヤコブは、22節で信仰によってヨセフはというふうに同じような書き出しの形になっています。ことにこのヨセフについては臨終の話が出てきますが、これは創世記の50章25節と26節、すなわち創世記の一番最後に語られている言葉です。でこれに対して最初の17節にはアブラハムに与えられている約束のことが述べられていますが、この約束というのは創世記の12章7節に語られています。でそうすると今日聞いているこの箇所、あまり長くはない言葉ですけれども、ここはわずか数節の間に創世記の12章から50章までに至る非常に長い間のことが覚えられて語られているということになります。でこのことに気がついて改めて、見回しますと、このヘブライ人への手紙11章ではすでに聞いてきた4節から16節のところでは、アベルからアブラハムに至るまでの人たちの信仰について述べられていました。そしてこの先ですけれども、23節から38節までのところでは、モーセ、ギデオン、バラク、サムソン、エフタといった志士たち、そしてさらにダビデ王や祭司サムエル、そして預言者たちの信仰のことが触れられていきます。ということはです、この11章全体が実は旧約聖書の歴史全体を見渡しながら語られている大パノラマのような箇所だ ということに気づかされます。その中で今日は、いわば中心部分にあたるような箇所を聞いているのですが、ここに出てくるのは族長と呼ばれる人たちですが、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフについてどんなことが語られているのでしょうか。17節では、信仰によってアブラハムがイサクを捧げ物にしたという時の出来事が振り返られていました。信仰によってアブラハムは試練を受けた時、イサクを捧げました。つまり約束を受けていた者が独り子を捧げようとしたのですと言われていました。で、このイサクを捧げるという出来事は、旧約聖書で申しますと創世記の22章に語られていた出来事です。で、その始まりのところ、22章の1節と2節をお聞きいたします。旧約聖書の31ページです。創世記22章1節と2節。これらのことの後で、神はアブラハムを試された。神が、アブラハムよ、と呼びかける。彼が、はい、と答えると、神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。この物語はです、中外書によっては旧約聖書で一番美しい物語だって言われることがあるんですが、個人的に私はこの22章の1節2節を聞くたんびにです。なんと恐ろしいことを神様がお命じになるのかと思います。これが本当に私たちに命を与え、命を支えて地上で生きるのだとおっしゃってくださる神様のご命令なのだろうかとも思います。で、もし本当に神様がここでイサクの命を奪おうと考えておられたのであれば、これは本当に理解を超える合点のいかないことだと言わざるを得ません。しかし、この記事の一番最初に書いてあるんですけれども、神様はアブラハムを試されたんだというふうに言われていました。言ってみれば、神様のこの言葉というのはアブラハムの神様への信頼を確かめるためのテスト、試験みたいな出来事だったんだとここに言われています。しかし、こういうことというのはアブラハムの身に起こるだけではないだろうと思います。私たちの人生の中でも時に誠に厳しい試み、試練というようなものが望む場合があるように思います。全く予想もしていなかったような不可解な事情のもとに置かれてしまって、ただただ当惑し困り果ててしまう、そんなことに直面するような場合があります。自分としてはただ善意を向けてきたつもりの相手が、何かのことをきっかけにとても悪い感情を自分に向けてくるようになったり、あるいは良かれと思って行ったことがちっとも理解してもらえなくて、かえって恨まれてしまうというようなことが私たちの人生の中にも起こりうるのではないでしょうか。あるいは、本当に頼りにしてきた大切な同僚やパートナーがある日全く予想もしない形で突然取り去られてしまったり、あるいは愛するものを急に失ってしまうという経験は私たちの人生の中にも起こり得ます。アブラハムの生涯においても 突然にイサクを焼き尽くす捧げ物として捧げるようにという神様のご命令が与えられた。でこれアブラハムにとっては恐るべき喪失体験だったに違いありません。しかしこの出来事というのはここに創世記に言われているところからすると、神様がアブラハムの思いやありようを確かめるための試みのとしての出来事であって、神様ご自身は最初からイサクをアブラハムから奪おうとは思っておられなかったようです。でただしそうではあってもこの言葉を聞かされたアブラハムにはこれが信仰テストする目的の出来事だというふうには分からないわけです。ですからこの言葉を聞いたときアブラハムは大変つらい思いを持ってモリアの地までイサクと共に旅をしていったに違いないんです。でモリアの地まで旅をしていって最後の最後のところで捧げ物としてイサクを捧げようとする。そのためにアブラハムが刃物を抜いて愛する我が子の上に振り下ろそうとしたその刹那に神様は天使を使わして最後のことは行わないように、そうアブラハムにお命じになりました。その子に手を下すな、何もしてはならない、創世記22章の12節にそういう言葉が記されています。そして神様はイサクの犠牲の代わりに後ろの藪で角を取られて身動きができなくなっていたお羊をアブラハムにお与えになるんです。羊の命がイサクの命の身代わりとなってお羊が捧げられたのでした。そしてこの時以降羊が人間の身代わりとなって神様への捧げ物とされるようになりました。当時のカナンの宗教によく見られていた子供を人見悟空として神様に備える習慣というのはイスラエルの中ではこのイサクの奉献を境に禁止をされていくことになります。この出来事というのは実は一方では誠の神様ただお一人の作り主である方は決して人間の命を供え物としてはお求めにならないのだということをはっきりこの出来事によって示してくださったんです。で神様の側にはそういうご計画が最初からあったのですけれども、試みを受けているアブラハムにはそのような御心が最初から分かってたわけではありません。彼はあくまでも従順に行動します。神様のご命令に従って愛する息子イサクを連れてモリアの地まで旅をします。ところがです、こういうアブラハムの姿にはしばしば人間の間から非難の言葉が投げかけられるんです。例えばこんな風です。アブラハムは父親としてどこまでもイサクを守らなければいけない立場であったはずなのに、どうしておめおめとイサクを伴ってモリアの地に出かけていったのだろうか。父である以上はアブラハムはイサクを伴ってモリアの地とは正反対の世界の果てにまで逃げていってイサクを守ろうとするべきじゃなかったのか。そういう非難がアブラハムに向けられることがあります。あるいはこんな非難もあります。父は子を命がけで守るというのが当然なんだから、アブラハムは刃物を取ってイサクに振り下ろそうとするのではなくて、むしろ自分自身を突き刺して自分が死ぬことによってイサクを守るべきだったのではないか、父親としてはそうするのが当然だ、そういうことを言う人もいるんです。しかしです、そういうアブラハムに向けられるような非難というのは結局のところ 神様の道からを知らず、神様抜きで人間が生活していけるように考えている人たちのたわごとにすぎません。もし本当に神様がイサクの命を奪おうとしておられるのであれば、地の果てまで逃げたとしても、あるいはアブラハムが自分で手を下すのを拒否して自死をしたとしても、それによって神様のご計画を変えることはできません。神様はご自身の計画に従って全てのものを動員して自由にことを行うことがおできになる方だからです。アブラハムにはそれが分かっているので、神様の言葉に静かに聞き従っているんです。しかしです、神様の言葉に従わざるを得ない、そのことはアブラハムに分かっていても、年を取ったアブラハムにとってはイサクが失われるということは最後の希望が失われるということになります。アブラハムにとってイサクというのはまさに全ての期待を背負うものでした。しかしアブラハムはなぜそういう大変に厳しい状況の中を歩むことができたのか。ヘブライ人への手紙の著者はそれが信仰によってそうすることができたのだと語るんです。19節のところです。アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。それで彼はイサクを返してもらいましたが、それは死者の中から返してもらったも同然です。アブラハムは最後の手を下すというところまでは行かずに済みました。手を下す直前に天使によって子供に手を下してはならない、そう止められました。止められたというよりも止めてもらったというべきだろうと思います。しかしアブラハムはです、刃物を振り上げたとき捧げ物を捧げるポーズだけをしてたわけじゃないんです。もし天使が止めてくれなかったならば、彼は本当にその刃物をイサクの上に振り下ろしていたに違いありません。どうしてそんな徹底したやり方をアブラハムはしたのか、なぜできたのか、それは神様という方がきっと約束を守ってくださる方だとアブラハムは信じたからなんです。たとえ今刃物を振り下ろしてイサクがここで失われるということが起こるとしても、それによって神様の約束が消えてなくなるわけではありません。18節のところにこういうふうに言われていました。この一人子については、イサクから生まれるものがあなたの子孫と呼ばれると言われていました。イサクから生まれるものがあなたの子孫と呼ばれるという約束をアブラハムはすでに聞かされていたんです。それでもし万が一イサクの命が失われるということが起こるとしても、それで全てが終わり希望が永久に消えるんじゃなくて、神様は死者の中からきっとイサクをアブラハムのもとに返してくださると信じてモリアの地まで歩んでいったんです。ですからこの手紙の著者は19節の後半のように言うわけです。それは死者の、それで彼はイサクを返してもらいましたが、それは死者の中から返してもらったも同然です。普通の人は自分の希望というのは 死をもって告げるのだ。そう考えます。生きていればこそいろいろなことを行ったり喋ったりできるんです。死というのは私たちが考えること、語ること、行動すること、すべての終わりを意味します。したがって、死の出来事が一旦生じてしまったならば、人間の計画も行動もそこまでで終わってしまい、その先はなくなる。普通はそう考えるんです。ところがアブラハムはそう考えなかったとここに言われているんです。で、それはアブラハム自身やイサクが不死身だからというのではありません。人間の生涯は確かに死の出来事によって一旦終わる。それは確かなことです。しかし人間が死の時を迎えるとしても、神様は永遠に生きておられる方で、命を作り与えることができる命の源である方です。命の主である方です。人間の希望がすべてついえるように思われるときにも、なお神様がそこにいてくださる。そしてそこになお新しい命への希望を与えてくださるのだということをアブラハムは信じたのでした。イサクから生まれるもの、それがあなたの子孫である。そういう約束をアブラハムは与えられていたんです。そう言われている以上、イサクにはきっと子孫が与えられるに違いない。アブラハムは自分の人生の中に起こる、本当に死をもって終わってしまう、自分も死ぬし、イサクも死んでしまう、そのような現実を前にしながら、しかしそれでもなお神様の約束は果たされるのだ、そう信じました。そしてアブラハムに最初に与えられたそういう命についての希望は、その後に続く子孫たちに受け継がれていきます。アブラハムの子イサク、孫のヤコブ、そしてひ孫にあたるヨセフまで、その子孫たちにはアブラハムに与えられたのと同じ信仰による希望が与えられていた。彼らはアブラハムと同じ信仰を持って生きたのだとここに述べられています。で、イサク以下の一人一人について今申し上げたように、アブラハムみたいに詳しくお話をする時間は今日もありませんけれど、簡単に申しますと、イサクがヤコブとエサウについて祝福を祈ったという話は創世記の27章に出てきます。イサクが間もなく自分が地上の生活を終える、そのことを感じて子供たちに祝福を受け継がせたい、そう願って、イサク自身は兄のエサウにその祝福を与えようとしたのですが、ヤコブが騙し取ってしまいました。兄のエサウはそのことを悔しがって、自分にも祝福はないのか、そう父親に迫ります。父親はエサウのためにも祈りを捧げました。しかしその祈りというのはエサウの気にはいらなかったようなんです。それでエサウは考えます。父の母はそう遠くないはずだ。父が亡くなった時にはヤコブに襲いかかって亡き者にしてやろう。そういう暗い思いがエサウを支配し始めます。で、企てを知った母リベカによってヤコブは叔父であるラバンのもとに送られたのですけれど、イサクはこの時何をやったのか。自分がいなくなった後にこの仲が悪い兄弟がそれぞれ主に守っていただけるように、この二人を神様の御手に委ねる、そういう祝福を祈ったんです。そしてその祈りというのはこの二人への祝福であり、同時に二人を神様の御手にお委ねする取りなしの祈りでもありました。20節に、 信仰によってイサクは将来のことについてもヤコブとエサウのために祝福を祈りましたというのは、そういうイサクの祈りを語っているんです。続いてヤコブの信仰、ヤコブもまた死に臨んでの祈りだったとここに言われています。でこれは創世記でいうと47章の終わりから48章の初めにかけて記されている出来事です。ヤコブは晩年になってエジプトのヨセフのもとに身を寄せました。しかし自分が死が近づいたということを悟ったときに息子のヨセフに頼むんです。どうか自分が死んだらエジプトでミイラにするんじゃなくて、カナン地方に亡きがらを持って行って葬ってほしい、そう願います。ヨセフは必ずそうすると約束をして、ヤコブは感謝の祈りを捧げたんです。でこれはヘブライ語の聖書、旧約聖書の原文では創世記の47章31節のところに語られます。そこでは実際に開いてみると、ヤコブが信頼の枕元で感謝の祈りを捧げたって書いてあるんです。しかし信頼の枕元で感謝の祈りを捧げたってヘブライ語の聖書に書いてあるんですが、新約聖書の時代により人口に解釈していたのはギリシャ語に翻訳された、旧約聖書、七十人訳と言いますけれども、その七十人訳の聖書でした。で七十人訳の旧約聖書の創世記47章31節のところには、ヤコブがこの時杖の先に寄りかかって神様に感謝したってそう書いてあるんです。でこのヘブライ人への手紙は、その人々により知られる方になっていた七十人訳の言葉に従って杖の先に寄りかかりながら神様を礼拝したんだってここに言われています。そしてまた48章になると、ヨセフが連れてきた二人の息子たち、マナセとエフライマの頭の上にも手を置いて祝福を祈りました。この時もヤコブがやったことというのはイサクと同じことなんです。この二人の子供たちのそれぞれの将来を神様の御手にお委ねするという祈りです。ですからヤコブがヨセフの二人の息子を祝福したというのは、実は、ヤコブが祝福を与えたのではなくて、神様がこの二人を祝福してくださるようにとりなしの祈りを祈っているんです。21節です。信仰によってヤコブは死に臨んでヨセフの息子たちの一人一人のために祝福を祈り、杖の先に寄りかかって神を礼拝しました。そして最後にヨセフの臨終の話が出てくるんです。ヨセフ自身はエジプトの国で大臣の位にまで上り詰めましたけれども、しかしだからといって自分のために盛大なピラミッドを建ててもらうということを望みませんでした。やがて神様はきっとイスラエルの人々を顧みてくださる。そしてあなた方の子孫はやがてエジプトの国を出て故郷のカナン地方に立ち戻らせていただく時が来る。でヨセフはそう語り、エジプトを脱出するときにはどうか自分の遺骨もぜひカナンに連れて行ってほしい、そう願いました。でそれが今日最初に申し上げましたが、創世記50章の26節27節すなわち創世記の結びに語られている言葉なんです。ここでは信仰によってヨセフは臨終のときイスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骨について指示を与えました、そう言われています。この4人のについて語られていること、そして共通していることというのは、信仰者にとって死の出来事というのは決して希望が全て終わってしまうということじゃない、そういうことじゃないでしょうか。 信仰というものは実は死の出来事が起こるときに最もはっきり現れる、そう言ってもいいと思います。信仰がない人は死の出来事が終わるときにもう全てが終わってしまったと考えて、もうそれ以上何も考えられなくなりますし、期待できなくなるんです。しかし信仰は命が終わるときなおその先への希望をもたらしてくれます。そしてそういう希望があるということを確認することが許されているので、キリスト教のご葬儀というのは他の宗教の葬儀に比べるとずっと希望にあふれたものになるんです。でもどうしてキリスト教の葬儀だけそんなふうに希望にあふれるということができるんでしょうか。今日のところに手がかりが語られているんです。イサクが捧げ物として捧げられようとしたとき、すなわちイサクの命が奪われようとしたときに、一匹の羊がその身代わりとして捧げられ、イサクの命が守られたのだ、そういうふうにここに語られていました。イサクを返してもらった、それは死者の中から返してもらったも同然のことだったと言われています。しかしなぜイサクは返してもらえたのかというと、イサクに代わる捧げ物が捧げられたからなんです。そしてそのことを覚えるかのように、その後ずっとイスラエルの歴史の中では羊が捧げ物として捧げられてきたわけですが、しかしその捧げ物っていうのはさらに主イエスキリストが自らそれを引き受けてくださるというふうにつながっていったんです。死によって地上の生活に区切りがつけられる、その時信仰のない人たちは全てが終わったかのように考えます。しかしまさにそこに死のただ中に踏み入ってきてくださり、死と戦って命をもたらしてくださる方が自らを犠牲として十字架の上に捧げてくださるんです。神の子羊と呼ばれるその方が、私たちの死の出来事が生じる日にも確かにそこにいてくださいます。そしてそのことがあればこそ私たちは常に慰めと勇気と力をいただくことができるんです。私たちの人生はもちろん一番最後には肉体の死を迎えますが、その前のこの地上の命を生きている時もさまざまな自分の計画が思うようにいかなくなって阻まれるということを経験します。その時に私たちは自分の限界や自分の終わりということを考えざるを得なくなる。生きている中でも私たちは日々小さな死の出来事を知らされるようなところがあります。そしてそれによって普通であれば気落ちして人生というのは思うようにならないつまらない場所だと考えてしまうんです。しかし私たちはそういうことを経験するときにもなおその一つ一つのためにご自身を捧げ物として捧げてくださり、身代わりとなって死んでくださっている方がそこにいらっしゃるということを知らされています。そして私たちの人生はいろいろな死を経験しても意気疎走することなく、本当に慰められ、励まされ、力づけられて、人生を先へ先へと歩んでいくことができるようにされているんです。ヘブライ人への手紙の著者が11章で語っていることというのは、そういうキリストへの信仰、キリストの十字架と復活によって、私たちに常に、死を超える希望が与えられているんだというその希望は忽然とイエス様の時代に現れたものではない。それは実は 旧約聖書の族長の時代から、つまり信仰の父と呼ばれ最初の信仰者とされたアブラハムが神様を信じるようになったその時から変わらずずっと続いているものなのだということをここで伝えようとしているんです。アブラハムは自分の命の主である方に信頼を持ってその生活を終わりまで歩んでいったのだ。それはイサクが奪われて全ての希望が失われるかに思えたその時にもアブラハムは神様がその先に命を与えてくださる、そう信じて歩んでいったのだ。そうここで語っているわけです。そしてこんなふうに語りかけられているのですから、私たちもまた命の作り主であり一切を支えてくださる神様への信頼を新たにしてここから歩み出すものとされたいと願います。たとえ今日思いに任せず難渋している事柄であったり、周囲から冷たくされたり険しい言葉をかけられたり理解してもらえない悲しみや悩みがあってもです、それでもそれによって私たちは小さな死を経験することがあるとしても、私たちのことを温かくご覧になっていて命を先へ先へと持ち運んでくださる神様に信頼して今日のこの生活を守られ、神様の保護のもとに今の時を過ごすことができるように祈るものとされたいと願います。そしてまた族長たちが愛する家族を神様にお委ねして導きを祈り求め取りなしを祈ったように、私たち自身も自分が覚える一人一人を神様の見ての導きに委ね取りなしを祈る者へと育てられたい、そう願います。祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、アブラハムにとってイサクを失わなくてはならない、そのように知らされ辛く暗い思いで人生を生きなくてはならなかった日々に、アブラハム自身はイサクから生まれるものがあったの子らとなるという神様の約束に取りすがりました。あなたは私のものだ、私はあなたと共にいる、どこに行ってもあなたを祝し持ち運ぶ、あなたの子らは空の星のように海辺の砂粒のようになるのだ、そのように語りかけてくださった御言葉を覚えながら、アブラハムはどこまでもあなたが語りかけてくださった命の約束に希望をつないで暗い道を歩みました。私たち自身もまた時に本当に不可解な思いもよらない事情のもとに置かれ、そして思いに任せない憤りや悲しみや怒りに捉えられ、自分自身をコントロールできなくなってしまうような日々があることを思います。どうかそのような時に自分の思いが全て正しいのだと考えるのではなくて、あなたの御言葉を思い起こすことができるように、あなたが聖霊によって私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。またあなたの御言葉の方に私たちを向けさせるような助言の言葉に耳を傾けることが許されますように、あなたが多くの兄弟姉妹や隣人を通して私たちを本当にあるべき あなたのしもべのあり方へと常に招き呼びかけてくださることを感謝いたします。どうか私たちがその言葉を聞き取ることが許されますように、そして辛い思いを抱えながらもあなたに信頼をしてその時をくぐり、さらに先へと持ち運ばれ、そしてあなたがすべてを悟らせてくださるところまで私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。また与えられている日々の生活の中で、あなたが与えてくださっている隣人に対して少しでも正しい接し方をすることができる知恵を私たちにどうかお与えください。人間の関係というのは一方の犠牲だけでうまくいかないことを私たちは身にしみてよく知っています。悲しみや痛みを持って思い返さざるを得ない不幸な交わりというのもありますけれども、どうかその時に怒りに任せて相手と同じところまで見ようとして応対するのではなくて、あなたがすべてをご存知であり、またすべてを正しく解決してくださることを信じて忍耐し持ちこたえながら一日一日を過ごすものとさせてください。そのような私たちの貧しい姿を通して、しかしあなたの憐れみと慈しみが確かにこの世に注がれていることを、さらに多くの方々にあなたが示してくださいますようにお願いいたします。教会が主イエスキリストの十字架の苦しみと痛みと絶望の上に土台が置かれ、しかしあなたがそこに命をもたらしてくださるという約束を確かに信じている群れとしてふさわしく形作られていきますように、その教会の群れの枝の一人一人として、どうか私たちそれぞれの人生の上にもあなたが導きを与え、私たちを持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。